さて、100年は夢のように過ぎました。その自分、その国を治めていた新しい王様の王子が、ある日、眠る森の近くを通りかかりました。この王子は、眠っている王女の一族が、とうに死に絶えて、その後に変わってきた別の王家の王子で、その日はちょうどその辺に狩りに出かけてきた帰り道なのです。それで遠くからお城の塔を見つけると、あの森の中にある塔は何だと言って、おそばの者に聞きました。みんなは天然、自分の聞いている通りを答えました。中の一人は、あれは幽霊が出るという評判の古い荒れ城だと言いました。するとまた一人が、あれはこの国の魔法使いや悪い巫女たちが夜会をする場所だと言いました。その中で割合大勢の者の言うところでは、あれは昔から人食い鬼の住んでいるお城で、小さな子供を捕まえてはみんなあそこへさらって行って、それで誰も後からついて来られないように、あの通り自分だけ通って行ける森をこしらえて、その中でゆっくり食べるのだということでした。王子はこのうちのどれを信じていいかわからないので迷っていますと、その時一人、この土地に古くからいる年寄りのお百姓がこう言いました。王子様、失礼ではございますが、私が50年も前、父から聞きました話では、その父はまた元はじじいから聞いたのだと申しますが、このお城の中には、それはそれは美しい王女のお姫様が住んでおりまして、もう100年の間、ずっと眠り続けた後、ちょうど100年目に、ある王様の王子が来て、目を覚ましてくださるのを待っているのだということでございます。若い王子はこの話を聞くと、体中にカッと熱い血が燃え上がるように思いました。ぜひともこの珍しい出来事の収まりを自分でつけてしまわなければと思い立ちました。美しいお姫様を授かる上に、誰も入れない魔法のお城を切り開く名誉が自分のものになると思うと、もう後ろから体を押されるような気がして、早速その仕事にかかろうと決心しました。そこで王子は森に向かってずんずん進んでいきますと、大きな木も低い木も、草やぶも茨もみんな道をよけて通しました。その広い道をどこまでも行きますと、やがてその奥にあるお城に着きました。ところで、少しびっくりしたことには、ふと振り返ってみると、家来に一人もついてくるものがないのです。なぜというに、王子が入ると一緒に、すぐ森の口が閉まってしまったからです。けれども王子は構わずに、ずんずん進んでいきました。若い優しい、そして火のように熱い心を持った王子はいつも勇気のあるものです。王子はやがて大きな広い庭に出ました。そこでまず見たものは、どんな怖いもの知らずでも、ぞっとして骨まで凍るようなものでした。何もかも気味の悪いほど、シーンと静まり返っていました。そこにもここにも、目に見えるものは、人間や動物がみんな死んだもののように、ぐんにゃり手足を投げ出している姿でした。けれどもそこに立っている、お雇いスイス兵の鼻息は、プーンとお酒臭いし、ぽーっと赤い頬をしているのを見ても、この連中は、みんな眠っているのだということがすぐわかりました。しかもその手に持った茶碗には、まだぶどう酒の雫が残っているので、仲間とお酒盛りの最中、眠ってしまったのだということまで知れました。王子はそれから大理石を敷き詰めた大廊下を通って、階段の上まで行って、晩兵の詰めている部屋に入りますと、晩兵らは鉄砲を肩に乗せて並んだまま、ありったけの高いびきをかいて寝ていました。それからまた進んで、いくつかの部屋を通って行きますと、どの部屋にも、紳士たちや貴婦人たちが立っているものも、腰をかけているものも、みんなたわいなく眠りこけていました。 とうとうおしまいに入ったのは、残らずが金属目のキラキラしい部屋でした。そこに立派な値台が据えてあって、四方の帳残らずあげた中に、それこそこの世に二つとない美しいものが現れました。多分15、16くらいの年頃のお姫様が、神々しく光り輝く姿で眠っていたのです。あっと驚きながら、王子は震える足を踏みしめ、踏みしめ、その前にひざまずきました。さあ、これで魔法の力もいよいよ尽きたのでしょう。王女はふと目を覚ましました。そして何とも言えない優しい目で、じーっと王子の方を眺めました。
王子様、あなたでございましたの？
とお姫様はそう言ってにっこりしました。
ずいぶん待っていただきましたのね。
王子はこの言葉を聞くと、何と言って心の喜びを言い表していいかわかりませんでした。王子は自分のことよりも、どんなにか余計にお姫様のことを思っているか知れないと言いました。二人の話は、話すというよりも、泣いていると言った方がいいほど、ただもうしどろもどろなものでした。言葉はよどみがちでしたが、優しい心の泉は、かえって勢いよく流れ出しました。それに王子の方は、決まりは悪いし、ただ驚いているばかりなのに、王女の方は、何しろ百年の間、幼女が面白い夢を、それからそれと見通しに見せていてくれたのですから、いくら話しても話しても、話の種が尽きるということがないのです。ですから二人は、かれこれ四時間もぶっ通しに話し続けていて、そのくせ話したいことの半分も話しきらずにいました。そうこうするうち、お姫様と一緒に、お城のそこでもここでも、みんなが目を覚ましました。誰も彼も自分自分の仕事を思い出しました。ところでみんなは、差し当たり、他に苦労も屈託もありませんでしたから、真っ先にお腹が空いて、倒れそうに思いました。助官頭は、他の人たちと同じに、ひどくお腹が減って、我慢できないほどでしたから、出し抜けに大きな声で、お姫様、お夕飯のお支度ができましたと申し上げました。王子は王女のお姫様を助けて立ち上がらせました。お姫様は随分立派な風をしていましたが、何しろそれは百年前に流行った王子のひいおばあさんの着物と同じようだということを、さすがにお姫様に向かって言うことは遠慮していました。いくら流行遅れな風はしていても、それがために王女の美しさにも可愛らしさにも一向変わりはなかったのですからね。さて二人は鏡の間に出て行きました。そこで夕飯の食卓について王女好きの女官たちがお給仕に立ちました。その間バイオリンだの木笛だのが百年前の古い曲を奏でました。それは百年前の古い曲に違いありませんでしたが、立派な音楽であることに変わりはありませんでした。食事が済むと、時を移さず、大僧正は二人をお城の礼拝堂へ案内して、ご婚礼を済ませました。助官頭は二人のために帳を引きました。